前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて9月前半でございます。那覇市議会では9月定例会真っ只中といって時期でございますが、本日のゲストです。本日は、中山小学校区まちづくり協議会事務局から、田畑春代さんにお越しいただきました。田畑さん、よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、あ、素敵な声ですね。いつも若々しくて元気ですよね、田畑さんね。
ありがとうございます。
は
い、
今日は、そんなパワフルな田畑さんに、また中山地域、最近また生き生きしておりますので、その辺のお話をお伺いしたいと思います。ところで、田畑さん、私も中山小学校、中学校の卒業生で、2歳から中山ハイスという蔦屋国場店の近くなんですけど、ちょっと小高くなってるところ。で、そこで、過ごしまして、上山小学校だったんですね、最初は。中山小学校が出てきてなかったので、4年生の時に移ってきて、そして中学校を、はい、まあ、いずれも3期というような子供時代を過ごした、地域ですけども、あの辺だいぶ変わってきましたが、お聞きになっている方、よくわからない方々もいらっしゃると思いますので、ざっくりとあの地域のお話していただけますか。
はい、ありがとうございます。前泊美さんおっしゃったみたいにして、はい、あの頃は、何もないところ、きび畑の真ん中に学校ができて、あちらこちらから人たち、いろんな人が移り住んできたという、そういう時期でして、本当に何もなくて、その真ん中を川が、大変汚れた黒板川という川が流れていた、そういう時期でございます。はい、で、学校の、小学校、中学校ができると同時に、いわゆる満杯状態になるような、はい、本当に激動の中を、
ね、
経済の発展とともに、はい、みんなが望んだそういうことではなかったんだけども、気がついたらそういう場所だったという話ですね。
1980年代ぐらいですね。
そうですよね、はい。はい、で、
そういう地域はちょっとずつ変わってきた。
うん、そうですね。変わってきましたね。で、大変豊かな農村地帯で住んでる人もやっぱり純朴な方が多かったんですけれども、集まってくるということはやっぱり、コミュニティがないということはやっぱり子供たちの心にも大きく影響しましたし、なんとかしなくてはね、ということがあちらこちから浮かび上がったということ、時期です。
ですね。ちょうど私が中学生ぐらいの頃、まあ、それこそ80年代というのは、はい、どちらかというとあそこの地域は、もう黒板川もちょっと、はい、綺麗ではなかったし、はい、学校自体も他の地域から、まあ、少し課題が多い地域だね、と言われていた。
那覇で断トツでした、ね。今でも自信を持って断トツでしたね、はい、ということですね。
そういった地域の中で、いろいろ変わってきたのは、田畑さんや皆さんの動きがあったからではないか、と今になって知るわけなんですけども、はい、その辺教えていただけますか。
そうですね。学校、まあ、川も汚かった、学校も、大変困った状態で、それで、その時に、まあ、どうしたらいいもんだろうね、ということが、その大人たちの話題に上がりまして、なんとか、この地域が、良くなるにはどうしたらいいんだろうかという、まあ、いろんな情報がみんな集まって話しました。で、その中で、とっても印象に残ったのが、中山中学校の制服がモスグリーンなんですよね。
はい、そうでしたね。
そしてそこの喧嘩に出かけると、お前たちの制服は黒板川に落としたのかって、なんとか黒板川の汚い泥の制服かということで、それで男の子たちはあっち行ってこっち喧嘩、こっち行って喧嘩というその状況ですよね。で、あるお年寄りといろいろ話してたときに、川は川でも暗渠にしようかという話もあったんです、みんなで。暗渠にしたらどうかな、そしたら、そこはみんな公園になるし、みんな、で、暗渠にしようという話もあったんですけども、それはダメだという、まあ、地域の頃から声が上がりまして、どんなに汚くても昔は素晴らしい川だったと、川、ね。
はい、
綺麗で、そこで僕らは泳いだし、それから豆腐を作る塩も汲んだし、エビも取ったし、何々も取ったし、 でもどんなに汚くてもここに川が流れてるということをみんなに知らせようという話になったんですよ、うん、はい、でどうしたらいいってみんなでああだこうだ話してたんですけれども、ここに川のあることを知らせるために鯉のぼりあげようかという、でただ予算がなかったから、どこからも予算がなかったから、じゃあ手作りでやろうということで、はい、シーツを縫い合わせたりペンキ屋さんからペンキをもらったり、まあ、いろんな工夫をしながら鯉のぼりをあげることになりました。でそれが、まあ、今では地域の名物になりまして、約300ぐらいは泳ぎますね、はい、でその作る段階においてやっぱり地域の人たちがみんな体感でしたり、あの職場で作ってきたりとかという、はい、やっぱ作ることそのものがいわゆるコミュニケーションの大事なことを私たちに教えてくれ、あの効果があり、そして上がった鯉を眺めてみんなとっても幸せな顔をしているのを見ると、こちらも非常にハッピーな状況になりますね。
はい、あの、まあ、田畑さんは、大体私と同世代の、はい、お子さんを持つのは、はいはい、お母さん世代なんですね、はい。ちょうど、はい、あの、うちの親世代なんですが。そうですね。はい、つまり、こういった活動20年余り、
ね。20年間で、はい。
地域の皆さんが何もないところから始めて、それ自体もすごいなと思うんですが、はい、皆さんの取り組みが変われば子どもたちの表情もそして川や地域も変わってきたかと思うんですが、はい、その辺どうですか。
ああ本当にあの頃とは比べ物に る、うん、ならないくらいにその屈辱のモスグリーンから、ええ、誇りのモスグリーンだという人が子どもが出てきたんですよ。
うん
で俺らのモスグリーンはなんでか、もう胸を張って、中山からだよという感じを、はい、そういうのを聞いていくととても嬉しいと思いますし、私たちが、鯉のぼりをあげると同じように川沿いに桜を植えたり、まあ、いろんな木を植えたりするんですけれども、卒業式とか入学式の生徒の児童の挨拶の中で、国場川の葉桜が綺麗になりましたとか、僕らの地域には、鯉のぼりという自慢が、手作りの鯉のぼりという自慢がありますという、この、子供たちからの声を聞くと、もう涙が出るくらいに、やったーって嬉しいなーって感じでね、そうかいそうかい、ありがとねーって感じなんですよね。
ですね。毎年5月に鯉のぼり祭り、はい、国場十字路から南向けに行くと、はい、元気な鯉のぼりがね、はい、色とりどりに泳いでいて、私も、ああ、すごく、誇らしい地域になってきたなとか、はい、無料ですが、これがまた、フォトウェディング？
はいはいはい。
ね、そういった、名所といいますか、それになるぐらいまで。
はい、はい、もう本当にあの時も、何があったのってもうカメラ持って走っていきました。ありがとうって感じですよね。
時の状況教えていただきたいんですけど、新聞にも紹介されましたでしょうかね。
鯉のぼり祭りで鯉をあげて、うん、まあ、そこの掃除をしたり常にしてるわけなんですが、はい、ある時にみんなが、お嫁さんが来たよって言って、うん、何が来た？どうしてお嫁さんがそこにいるの？って感じで、まあ、フォトウェディングの現場になって、はい、まあ、素晴らしい風を送っていただいたと思うんですけど、やっぱりそれを選んでいただいたその場所を、汚いから暗渠にしようとかね、恥ずかしい、はい、国場に住んでます、中今に住んでますっていうことを、恥ずかしいから、口に出さないでおこうと頑張った世代もあったわけなんですよね。はい、その世代もあって。そのことから比べると、堂々と胸を張って、俺たちはあそこに住んでるんだぞと声を上げるのが、なんかとっても嬉しい。
嬉しいですね。
で、私たちのスローガンがね、はい、少年に夢を、はい、青年に希望を、はい、お年寄りに誇りを。で、
素晴らしい。
そんな町に住みたいんです。その町に住みたいから、私たちはそういう街を作るよというスローガンなんですね。誰かに作ってほしいとか、私たちが住みたいから私たちが作るというと、街を作るという感じでもって、まあ、頑張ってきたような気がしますね。で、20年間も鯉のぼり上げるのに大体10回も10何回も会議をするんですけども、やっぱり時折みんなで口に出るのは、少年に夢を、青年に希望を、お年寄りに誇りを、そんな街に住みたい、これがスローガンだよ、みたいな、その私たちの世代、まあ、スタートした時点のスローガンを今も皆さん気に入っていただいて、確認しながら、 進めてます、はいはい、
私も大好きなスローガンなんですが、はい、まあ、その、取り組みもの会もあって昨年でしたっけ、あの表彰を、はい、ね、
あの、ね、あ、国交大臣賞ですよね、はい、国交大臣賞の手作りふるさと賞というのの、うん、あの全国からの20段階、うん、団体に選ばれまして、東京まで賞状をもらいに行きました、うん、嬉しかったです。
はい、はい、あの世代にね、地域でも、はい、あの表彰式ですか、はい、ね、やって、あの私も参加させていただきましたけども、はい、あのこのやっぱり息の長い取り組み、どういった皆さんでなさってるんですか、はい、ちょっとだけ教えてください。
いえいえ、あの、まあ、実行委員会ですので、うん、まあ、メインの事務局というのが、まあ、スタート時点から、はい、だいたいあの PTA の OB だったり、はい、あの、私も PT の OB の、それから自治会の人だったり、それから地域の、まあ、幼稚園、保育園の皆さんであったり、まあ、そういった人たちで、その、最初、ほら、私たちもそうですけど、はい、PT を卒業して、まあ、はい、何の関わりもなくなってしまうよりも、この、鯉のぼりをあげるとか、川をきれいにするとか活動は、はい、その皆さんがずっと変わらず、あの、PT を卒業しても、鯉のぼりですよって声かけると、みんながゾロゾロと、あの、出てきて、やさやさやろうやろうみたいな感じの。で、もう一つは、大変困った、まあ、状況の中学校であったということなんですが、はい、やはり、青少教の皆さんであるとか、あの、子供たちを補導したり指導したりする皆さんも、変わらず、やっぱりそこに関わっていただいて、この皆さんはもう、いわゆるそういう、若い頃、問題の起きた子供たちを、連れてくる、
うん。
で、子供も、まあ、みんなにとっては孫みたいなもんなんですけれども、あの、連れてきてみんなで、あの、しながらやっていくという、そういうやっぱりつながりみたいなものがずっと、まあ、変わらず続いてるというかな。
皆さん本当に仲良くて、ね、みんな元気でパワー溢れて、
ありがとうございます。
はい、いつも私も勇気をいただいておりますが、はい、そういった皆さんで取り組みを続けて、また広がってきて、周辺の企業の皆さんと、はい、も共に今取り組んでらっしゃると思うんですが、この自然の流れで小学校区まちづくり協議会、はい、まあ、中山省のね、町協というような形に入っていく、これ那覇市ではおそらく6校目、
はい、そうですね、
6校目ぐらいですね、はいはい、そういった取り組みがあり、まあ、方やあの地域というのは、例えば公民館で言えば10館構想というのが以前あって、うん、それが、7館でストップしていて、田畑さんから以前教わったんですけども、うん、公共サービスを提供するような施設がなかなかないという地域でありましたが、うん、まあ、公民館図書館という形ではないんですけども、うん、人材育成施設が今度できるという計画が進んでいると、これから様々な広がりができてくる地域かなと思うんですが、現在どういった取り組みされてますか？
はい。現在もやっぱり、うん、その公民館図書館が欲しいという、うん、その地域には集まる場所がまずはないですね。はい、で、結局、集まる場所がないから、なかなかこう、継続するのも非常に厳しいところがあるわけですが、うん、まあ、行政の皆さんに相談して、うん、この地域にも構想、どうしたら公民館図書館ができますかってお聞きしたら、うん、この構想があるから皆さん、うん、地域の皆さんが声を上げてくださったら、はい、行政は頑張りますよという、うん、そういうお約束でスタートしました。で、まあ、行政もいろんな財政的なも、はい、もあり、すぐにはできなかったんですけれども、私非常に、勇気づけられた人がありまして、はい、5、6年した時にやっぱり財政なんで、うん、難しい。もう私、辞めたいなと、公民館図書館を作る会は辞めたいなということを、うん、今集まってるみんなに打ち上げたんですよね。はい、そしたら、こんなに素敵なことが言うんですよね。田畑さん、この集まりがなかったら、俺らは子供たちのまっすぐに育っててほしいとか、元気に育ってほしいとか、うん、健全育成だとか、はい、ふるさとづくりとか、こういうテーマで話し合う場所がないと。ほいで、その公民館図書館を作る会という、この集まりでもって、何を作ってくれだけではなくて、子供たちの、そういうことを考える場だから、遠慮なく続けていこうということで、それが継続のつながりです。で、別に、作ってくれ、いけいけ、というような感じじゃなくて、 これをテーマにして自分たちは子どもの将来を考え、今を考え、自分たちは。で、その、ふるさとを作るという、まあ、テーマなんですけど、はい、自分たちはさっき言ったみたいで、よそから集まってきた、気流民という言い方は、まあ、良くないとは言うんですけど、みんな気流民なんですよね、8割方はね。ふるさとがあると。親はみんなふるさと持ってるんだけども、子供はふるさとがないだろうと。で、この子供たちに、ふるさとをプレゼントしたいというのが、大方の意見ですね。大人になった時に、その子供が、父ちゃんのところはねえと、あのね、鯉のぼりが上がってたよとか、親がいつもこんなことして川掃除してたよということを、自慢にできるような、父ちゃん母ちゃんになろうじゃないかというのが、続けられた大きな理由ではないかなと思いますね。はい。
そうですね。この、やっぱり長い期間ね、まあ、そういった、ちょっと挫折しかかったことも、まあね、もちろんね、はい、あるかと思うんですが、やっぱり皆さんのチームワークでね、で、あと子供たちの変化でもあったと思うんですけどもね。そうですね。はい。はい、変わってきたということです。そういうことです。はい。さて、これからが楽しみな地域です。小学校区まちづくり協議会、様々なね、今、校区で、そしてあと2校区が準備中ということなんですけども、はい、それぞれの個性があります、はい、で中山小学校区も非常に個性的なまあ、ポジション取り組みをしていると思いますけども、はい、先ほども申し上げました人材育成施設も予定されていますけども、これからどんな地域にしていきたいと田畑さんは思いますか。
もちろん今まで通りにプラス、うん、まあ、変わらなきゃいけない部分とかですね、うん、やっぱり、一番思うことは、まあ、私よく思うことだけども、仕事になんかこう、うん、結びつけられるような子供たちが安心して、こう、自立していけるような場所になってほしいなと考えております。はい、でもちろんその公民館図書館という簡単に言いますけども、そういうところで働く場、公的な働く場所が見つかられたら、多分よく自立につなげる職場でありたいと思いますので、それもあります。それからもう一つは人材育成施設というその施設の、くくりなんですけれども、実は語学を活用して、観光の発展に資するという、その、はい、まあ、なんていうんですか、法律といいますか、はい、なんかのくくりがあるわけですよね。で、語学を活かして、観光の発展に資するということが、非常に、その中今のような、まあ、田舎っぽいって言ったらみんなに怒られるけど、うん、とても、カントリー風なね。
いい意味での
ね。いい意味でのね。はい、その場所で、なかなかこう、今、那覇でどれだけの、観光客が入ってくるんでしょうかね、うん、で今よく那覇の街を見てますとホテルの窓口カウンターでもやっぱりいろんな外国の方がいらっしゃいます、うん、で病院に行っても病院の窓口には外国の方がいらっしゃいます、はい、お土産品屋さんに行ってもみんな外国の人です、うん、スーパーマーケットに行くとタックスフリーで、はい、やっぱり語学が堪能な人とそうでない人の雇用、賃金の格差は多分歴然としてますよね、はい、うん、でモノレールに乗ってお分かりだと思うんですけれども、もう8割、7割、8割が外国人の場合もありますと、うん、そうするとモノレールの窓口の人もやっぱり語学が堪能じゃないといけないと、はい、こういう時代に好むと好まざるを得ずになってきてしまったわけなんですよね、うん、はい、じゃあ中今のこの穏やかな非常に地域で鯉のぼりを楽しむ、川を楽しんで、うん、はい、そして穏やかな中でその気質、うん、語学を学ぼうという気質が生まれにくいんではなかろうかなと思ったりはしますよね、うんうん、そしたら私は今度できるその公民館図書館のカウンター業務、はい、子どもたちを扱う人に語学ができる人をいたら、配置したらどうだろうかと。だから日常的に学校が終わって、こんにちはって来た時に、このカウンターの人たちが英語で話しかけたり、はい、韓国語で話しかけたり、はい、中国語で話しかけたりしたら、子供たちは多少びっくり仰天だろうと思うんですよね。でもやっぱりそうこうしてるうちに、あ、いろんな身振り手振りでやっぱり違う言葉を持った国の人というか人たちとコミュニケーションを できる、なんかな、力が湧いてくると思うんですよね。で、そのことが力になって、将来的に仕事を選ぶときに、臆することなく、果敢に挑戦してもらいたいと思う。で、明らかにそういう場面を想定して、じゃあ、これまで、那覇市の公民館図書館の受付で、そういう場面が見当たらなかった場合に、はい、じゃあ、中今のそこはそうだったとなると、明らかに語学の中学小学校の語学の力は上がるだろうと、はい、でどんな人にも親切に声をかけてあげられて、いわゆるその行政の言う観光の発展に資するですよって言ったら、その観光の発展に資する、はい、あんまり乗りたくは私はないんですよ。いやって感じなんだけども、やっぱりその生きていくための、はい、世界に足を踏み出すその第一歩、はい、やっぱりそういうのを身につけていただかないと、仕事が限られてしまって、はい、多分とても不利だろうと思う。で、そういう間口を少し広げる、
はい、
仕事ができたらいいかなと私は考えております。
そうですね。
はい。
そういった、沖縄の中の発信拠点がまた中居まであるとね。
はい。できたらそうなりたいと思っております。
はい、これからも楽しみです。まだまだご指導よろしくお願いいたします。
何をおっしゃいますか。ありがとうございます。
はい、今日のゲストは中山小学校区まちづくり協議会事務局の、田畑春代さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。